集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。さあ2019年3月28日ということで、はいはい、期末
ですね。
年度末です。
はい、年度末ですけれども、最近は、まあね、あまり大きな動きはないんですけれども、はい、さっきその話をしたら大橋さんにいつの時代だと笑われたんですが、まあ、昔々はですね、
はい、
15年ぐらい前はなんか中年の時に10円上がってみたりですね。
ちょっとそれ日経じゃないですよね。
ドル円です。
ドル円が10円上がるって本当にいつの時代の話してる。
10円上がったりですね。
中年ですよ。
はい、中年で、中年の30分ぐらい前からなんか某法人さんが買い始めて10円バカンとか上がったり、そういうこうスペシャルなものがあったんですが、最近はちょっとやろうとしてもできないですし、
全然動かないですからね、
うん、というかそんなことしたらインサイダー的にちょっと叩かれてしまうので、そもそもできない。
はい、ということでダイナミックな動きにかけると。でもそうは言いながら
やっぱり恣意的なものは、はい、それをちょっとイグザシュレートするというか、誇張するような動きはないんですが、
はい、
特殊玉というか、中値までには買わなきゃいけない玉とか、
うん、
売らなければいけない、トレードとか、そうですね、取引とかあるので、はい、まあファンダメンタルズとは違って妙な動きをするので、明日の中値近辺、為替の中値近辺はちょっと要注意。
明日で、まあ、終わりということになりますから、今年度ね。
そうですね、
はい。
まあ売ってない、売らなければいけないものが残ってる人は売らなければいけないし、買わなければいけない玉が残ってると買わなければいけないという玉が必ずあるはずなので、
だから、まあ、マーケットの、ね、今 その材料とは関係ないという。
全く関係ない。
そうですね、うん、
時給だけなので
、会社のもう帳簿上の問題だったりとか ね、
うん、そうですね、残っていればそうなる、
はい。あと株式市場ではドレッシング買い、お化粧買いがね、期末の価格って非常に重要なの で、
ね、
まあ、入るんじゃないかっていうふうに例年言われるんですけど、割と陰線確率が高いんですって、
うん、午前中までは上げて、ある程度決まるとその後が下がってしまうということが割と多い、
うんうん。ですからそのドレッシング買いが入るの分かってるから、まあ、午後からその売りをぶつけてくるような向きが
そうですね。どちらかというとだから、今晩あたり買っといて株を、明日の午前中に売り抜けてるというようなことは割とする、
うん、まあ、そういう、ね、特殊な動きも明日までで、まあ、新年度来週はもう月曜日元号も出てきますからね。
そうですね、どうなんでしょうね。
ご祝儀で湧くのか、それともそんなの関係なしにね、また世界のマクロの情勢に巻き込まれるのか。
もうだけどね、はい、新しい元号も4月1日ぐらい、最初の取引ぐらいはちょっと盛り上がってほしいですね、
はいはい。ということで、うん、期末年度末のシンプル FX トレード、この後ブルベアどっちから早速スタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっちです。今ドル円に絞ってマーケットを取り巻く強い材料、弱い材料、どんなものがあるのか箇条書きに並べてみました。今強い材料は比較的少ないですね。例えばブルの方ですが、まあ、原油価格が堅調試合ですということで、まあ、原油と、まあ、アメリカの株の相関が高いという意味で言えば決してリスクオフではないかなと言えます。
そうですね、まあ、原油が、崩れなくて堅調であれば、まあ、株も強いであろうということで、はい、株が強ければ、まあ、一般的にはリスクオンと言われるので、ドル円も強いであろう、底堅いであろうということが言えると。
はい、
そうですね。
そして今週アメリカの1月の貿易収支が出てきました。去年2018年の通貫ベースでは98兆ということで過去最大の赤字だったんですが、1月は予想以上に赤字幅が縮小していました。前月比で 14.2% ということで、まあ、米中の貿易摩擦の影響でやっぱりお互いにこういろいろとこう遠慮し合ってたり ね、
そうですね、遠慮し合ってたり、はい、まあ、遠慮するというか、はい、まあ、アメリカが一方的に言って、まあ、中国を押されているんでしょうけれども、はい、まあ、ちょっと縮小したということで、まあ、赤字がアメリカの赤字が縮小しているんであればドル高要因、
は い、そして金利がね、あの先週金曜あたりからものすごく話題ですので、この金利逆転したということについてはこの後
やります、
はいはい、取り上げていきます、うん、そしてベア要因にもこの金利が入っています、どちらかというと長期金利の下落が止まらないという側面で考えると、うん、日米金利差逆、あの
逆転、
ね、逆転というか、うん、まあ、縮小ですね、
縮小ですね、
縮小で、まあ、ドルが弱いんじゃないかという見通しがあるということと、あと日経新聞に掲載されていたんですが、 FRB は新しい緩和策を考えるということ
ですね。まあ、出てましたね。だけどこれどういうふうに、まあ、検討しているというふうに書いてあるので、はい、まあ、何とも言えないですけれども、まあ、新緩和策ということであれば、まあ、ドル円に関しては、まあ、ベア要因にはなりますよね、
はい、うん、そして先週の大騒ぎ、まあ、乱高下というか大きく下落するようなマーケットのトリガーとなったのはこれドイツです、うん、PMI のものすごい悪化が、
まあ、結構、まあ、顕著になってきましたよね。
びっくりしましたね、44っていうのはちょっと、うん、はい、
まあ、アメリカなんか景気減速感が出ていて、うん、まあ、アメリカの友人に聞いてもその、肌感覚は景気減速感はゼロなんですけれども、はい、ドイツの方はもう数字自体が実態悪いので、あちらの方に聞いてもちょっと減速感が出ていると、
はい、まあ、
皮膚感覚としてちょっと景気減速、
はい、これでユーロドーンと売られてね、うん、あとまあ金利市場でも結構波乱があったんですけれども、うん、
まあ、だからそのまま 続落はしないんですよね。最近のマーケットちょっと面白いんですけど、
うん、下げ止まってますねユーロもね、うん、あとトルコリラ、これもものすごい乱高下しています。うん、
これもちょっとむちゃくちゃですよね。外国人によるリラ売却を事実上不可能にしてしまったと、まあ、それによってだけどあのスワップがおかしくなって株式市場は暴落してしまうので、まあ、今、持ってる方は仕方がないんでしょうけれども、今の、トルコリラのマーケットに入らない方がいいんじゃないかぐらい。
そうですね、リクイディティまでその関与してくるっていうのはちょっとありえないですからね、
う
ん、
ちょっとこれはちょっとあの触らない方がいいという状態にはなってますね、はい、すね、ちょっと怖い。
リラ売ったらとんでもない目に遭うぞみたいな、
リラ売ったら今大変ですよね
っていうようなね、はい、そういう脅しみたいな、う
ん、だけどまあ実際スワップシュートは おかしくなってしまうので、
何千パーセントとかね、うん、
千パーセントになってる
とかいう話がね、うん、ありますからね。そして、イギリスも、
うん、これはもうずっともう先週もずっとこれでニュースを追いかけて、はい、ニュースだけ追いかけるんですけど、あのマーケットは乱高下してるだけっていうね、
はい、
うん、こういろんなものが出てくるのでだんだんついていけなくなってきますが、
もうちょっとポンドもね、うん、あのトレンドがなくなってしまいましたね、
うん、なんか結論が出ないと、はい、まあ、メイさんが辞める辞めないとか、まあ、いろんなことあるんですけれども、まあ、もう少し、ちょっと方向性がはっきりしないと動きにくいというのはありますよね。
はい、ということで今取り巻く材料いろいろあるんですが、その中でやはりこれですね、逆イールドということで、アメリカの国債3ヶ月 TB と10年債、まあ、長期債の利回りがひっくり返りました
ということですね、はい、で、まあ、いろんなところで、これだけどあの2年5年とか、
はい、
もう少しこう長いタームで比較するんだったら分かるんですけれども、10年と比べるのが3ヶ月っていうので、これ本当にそれが逆イールドの、
まあカナリア的にね、
カナリア的にワークするのかなっていうのは、
びっくりすることなんでしょうかっていう
というふうなのは、ちょっと先週なんかも、今週もディーラーと話したんですけれども、一応その景気減速のカナリア的に使えるというコメントが割と多いんですけれども、うん、今日、モルガン・スタンレーの方がちょっとレポート出していたんですが、はいはい、3マンス3ヶ月と、10年の逆イールドが起きた場合は過去6回、ドル円に関しては全部上がってる。
不思議ですね、
うん、ドル円が上がってるということは、はい、基本的にはその株が落ちてないということになるので、
はい、
景気減速のカナリアとしてワークしないんじゃないかなというふうには個人的には思う。
まあ、うん、その後ってどのぐらいのスパンででしょうね、ドル円上がる、
まあこの逆イールドが出て、まあ、例えば1年ぐらい経ってから、うん、結局景気減速になるという方もいらっしゃるんですが、1年ってね、あのカナリアとして あまり使えないっていう、
そうですね、
違う要因で景気減速になったりするので、それはちょっとあまり使いにくいんじゃないかと思うんですけれども、この3マスト10逆イールドになった時のその後の動き方のドル円は少なくとも上がっているということなので、
はい、
このスリーマンスとテンヤがすごく話題になって日経新聞にもいっぱい出てるんですが、ちょっとこれは景気減速のサインではないんじゃないかなというふうに個人的には思っているので、
はい、
ブルー用に入れています、
はい、うん、これに逆転すると、まあ、ドル円が過去6回上がってるという話なんですが、
はい、
でもこれ長期債の利回りだけ見てると上がるんですかっていうふうに、
次のページ見ていただくと、はい、10年債ですね、はい、でこれは、先週やりましたけど 2.5 以下は、やりすぎて僕は戻るんじゃないかと思ってるんですが
FF 金利が 2.5 ですからね。
そうですね、はい、で今先週と比べてもっと景気減速を織り込みに行って、OIS という先物市場では年内の利下げを織り込みに行ってしまっているので、
もう利下げ市場は、
利下げを織り込みに行ってるんだったら、はい、2.35 というのはそれほどおかしくないんですけれども、
はい、
この利下げを織り込むっていうのはちょっとおかしな話で、やりすぎなんじゃないかなと未だに思っていて、去年の11月12月は、自分が当たってたというわけじゃないんですけれども、株があんなに暴落しているのに、米株ですね、どうして利上げするんだろうっていうのはすごく違和感があって、
FOMC はねそのスタンス崩しませんでした。そうですね、
崩さなくて、
は
い、結局株が落ちているので中立にしましたと、
はい、
でしばらく中立にしてその後は考えればいいんですけど、もう今 利下げなんですかっていう、
まあ、市場の方がね、うん、それをもう織り込んでるっていうことですね。
で最速相場になってるんですけど、はい、今株って落ちてないですよね、米株って、
うん、まあ戻りはつ、うん、ね、戻ったけど、でも高値は更新してない、う
ん、高値は更新してませんけど、はい、11月12月みたいに暴落状態ではない、原油もすごい下がってるわけではない、
うん、はい、
で米中の、関係もものすごく崩れているわけではないのに、なんでこんなに最速相場になっているのかというのがちょっとピンとこない、
うん、石原さん的にはこれちょっとやりすぎなんじゃないのと
というふうに個人的には思っていますけど、はい、まあ、OIS を見て利下げを織り込んでいるんであれば、まあ、このあたりまではまあ一応おかしくはないとは思いますけどね、
はい
はい、
そして、現状のマーケットのコンセンサスではユーロが下がるはずだというのが多いんですか。
そうですね、ちょっとこれは、はい、僕はドル円に対してそれほどベアではないので、どうかなと思うんですが、一応マーケットの今のコンセンサステーマ、
はい、
で ECB は、ダビッシュ、
まあ、
ハト派なので
ドイツの件もありますし、
そうですね、
はい、
ユーロは売り、
はい、
で、FRB 米国も先ほど申し上げたように、はい、ダビッシュハト派であれば、はい、ドル円に対しても売り、ユーロドルに対して下、ドルに対しても下であればユーロ円を売ればいいというのがマーケットのコンセンサスになっている。
ドル安ユーロ安ということであるならば、まあ、ユーロ円を売ればいい。
そうですね、まあ、単純に言うと、はい、ECB もハト派、
うんうん、
FRB もハト派、 BOJ はハト派にはなりきれない、ハト派で、まあ、何らかの緩和すると言ってるんですけど、まあ、規模としてはそんな大きなものはできないので、ユーロ円を売っても怖くないだろうというのはマーケットのテーマになっているということですね、
うん、まあ、ここから売りますか西原さん、まあ、
ただだけどここら辺難しいのは今、
はい、
どちらにしてもブレグジットがはっきりしないと、
はい、
総選挙、解散総選挙で、セカンドレファレンダム、つまり国民投票の方に行くんであればポンドは暴騰しますし、うん、ノーディールブレグジットになったら暴落するので、うん、いくらユーロポンドといっても引きずられると思うんで、ちょっとその影響で、はい、ちょっとこのユーロ円は動き抜くんじゃないかなと、ブレグジットがはっきりしないと、
ブレグジットがはっきりしない、うん、そしてまあモルガン・スタンレーのレポートではもういい逆イールドだとドル円上がるって言ってるんですからね、
上がる、今までは上がって
た、上がってた、
で
上がってた、
僕もちょっとやりすぎだと思うんでドル円はあんまり下がらないと思ってるので、
そうすると
ユーロ円も売るんであればユーロドルを売ればいいんじゃないのと思いますけど、
はい、
ユーロ円はちょっと違うんじゃないかなと個人的には思う、
はい、はい、西原浩一のブルベアどっちでした。ではここから西原浩一の視点です。西原さんが注目している通貨ペア何かありますか。
まあ、今週はちょっとニュージーランドドルですね、
はい、
で、これは中央銀行である RBNZ という中央銀行の、はい、オア総裁という方が、まあ、昨日ですか、サプライズに、ちょっとびっくりしたんですけれども、これまでそれほどハト派ではなかったんですが、次の金融政策は利下げの可能性が高いといったもんですから、まあ、ニュージーランドドルはドンと100ポイントほど、まあ、ワープした、
今回は金利は据え置きでしたが、次に何かやるときは利下げの可能性が高いとおっしゃいました。
で、彼がなぜいきなりそうなったかというと、はい、それはお隣の、国オーストラリアの、RBA が中央銀行が緩和スタンスを取ったからということですね。 でなぜオーストラリアが緩和スタンスを取れば、ニュージーランドが動かなければいけないかということですが、はい、それは、このオーストラリアドル、オージーキウイという、まあ、1オーストラリアドルに対して、南キウイという通貨なんですが、はい、見ていただくとオージーキウイはもうただだらだらと下がりているということですね。
オーストラリアドルが売られてニュージーランドドルが高くなってしまっているということですね。これニュージーランドにとってはあんまり嬉しくない。
全然嬉しくない。
やっぱり通貨安の方がいいと。
そうですね。はい、で、1月3日のフラッシュクラッシュの時に OGQ が、一度大きく下がってるんですが、この時もちょっとパリティ1の方に方向に向かって下がってるんですが、はい、まあ、オージーが戻ったことによって一度反発してるんですが、RBA オーストラリア中央銀行が、まあ、スタンスとして緩和スタンスに傾けているので OIS という先物市場で、利下げを織り込み始めているんですね、うん、オーストラリアドルは、はい、そうすると、オージーを売ってキウイを買うというのがどんどん続いていて、このチャートを見ていただくと、昨日までの動きはただ単にダラダラ下がっているだけなので、まあ、このまま放っておくとODQ はパリティの方に向かってしまう、
はい、
でパリティを割れるというのはちょっとあの RBNZ にとっては結構有意識問題なので、うん、このままだと割り込んでしまうということなので、RBA が緩和スタンスを取っているのであれば RBNZ ニュージーランドも緩和スタンスで、対抗しなければいけないということで、はい、そちらのスタンスに変えたということですね。
オーストラリアとニュージーランドの、まあ、通貨の、まあ、強弱の関係というのは非常に重要だということですね。
お隣の国なので、
はいはい、
で、RBNZ が緩和スタンスを取ったということで、じゃあニュージーランドドルの、チャートを見てみますと、まあ、グリーンのライン、グリーンの文字が Q というのが中央にあって、昨日赤のラインが13という数字をおとといですね、日足ベースで出しているので、この後、高値をつけて落ちるんじゃないかというチャートを示していたんですが、昨日見事に RBNZ が、緩和したのでドーンと陰線が出ているので、まあ、チャート上は、0.6939、3月の21日の高値に、下落していくんではないかというチャートになっていると、
はい、
まあ、単純に言うとトップアウトしているということですね、
は
い、
まあ、緩和したというか緩和のスタンスをねちょっと示したということ ですね。
緩和スタンスを示すと、うん、そうすると OIS という先物市場では、まあ、年内の利下げを売り込みに行ってしまっているので、
はい、
まあ、通貨に対しても売り圧力がかかるということですね、
はい、これ、まあ、トップアウトしたように見えていながらそれでもまだレンジですけれども13が出たということはこれがちょっと下落のトレンドになる可能性があるということ
ですか。そうですね、はい、うん、
はい、これは、ストレートでのキウイドルですが、じゃあキウイ円で見るとどんなチャートでしょうか。
はい、キウイ円で見ると、同じように、これ2月の時に、キウイ円の高値をつけて、13という数字を出てその後ずっともみ合いに入っているんですが、昨日、RBNZ が緩和策を出しているのでキウイ円も落ちている、つまりキウイドルが落ちたことによってキウイ円も落ちているということですね、
はい、
う
ん、これこのまま下がるでしょうか。
まあ、これもチャート的に見ると下がる形になっているんですが、はい、まあ、冒頭申し上げたドル円があまり下がらなくてもキウイドルが下がれば、キウイ円は下がってしまうので、まあ、このチャートから考えるとキウイドルが結構大きく下がっていけば QA も下がるという形にはなっていますけれども、はい、まあ、株が逆に下がってドル円が下がれば QA が下がるという考え方もできる、
うんうん、そうすると基本的には弱気ですか。ドル円はでももしかしたらちょっとやりすぎで上がるかもしれないというふうに見ているけれども、
だからどちらかというとドル円も強いし QA ドルも下がる、だから QA 円はそんなに下がらないと個人的には思いますけど、
はい、
チャートはどちらにしても、上値が重い、まあ、QA ドルの方が一番きれいなので、
うん、
何もなくてこれだけ見せられて何をするかと言われるとキウイドルを売った方がきれい、
キウイドルの売り
のチャートの方が
きれい、ストレートでキウイを売るのがいいんじゃないかと、
まあ、チャート的にもきれ
い
ということですね。
いうことですね、
はい、
はい、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、 西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答いただくコーナーです。さあ今日いただきました質問ご紹介しましょう。春さんからいただきました。アメリカナスダックの中期の動向をどのように見ていらっしゃいますかということで、米株とりわけナスダックはどうでしょうという。
そうですね、
はい。
まあ、これ先週ご紹介したんですけれども、自分の友人のヘッジファンドなんかは、はい、去年の11月12月は、僕もそうですけれども、ナスダックも含めて、米株に対してはすごくベアで一回落ちたんですけれども、その後もみ合いに入っている中で、ヘッジファンドの友人なんかも2月の頭から、フィンテック系つまりナスダックの株をいろいろ物色して買い始めたということですね。彼らが買い占めたということはリアルマネーが出ているので、ちょっと遅れを取らないように買い始めたということなので、短期的にはちょっと短期的にというか、まあ、一旦12月にボトムアウトして、もみ合いに入っているんですけれども、底堅い動きが続くんじゃないかというふうに考えています。
リアルマネーが出ているというのは、リアルマネーというのは、
まあペンション、年金とか、
はい、
機関投資家とかそういう長期に、
はい、
トレードする人で、まあ、買ったからすぐ売るとかいう人ではなくて、まあ、ヘッジファンドもその類なんですけれども、はい、長期中長期で、株を保有する人たちが買い始めたということですね。
ポートフォリオの中に組み入れるというような買い方をする人たちですね。
まあ、その人たちが出ると、はい、まあ、ヘッジファンドなんかも買う、それで我々なんかもついていくという流れが、まあ、基本的に多いんですけれども、まあ、ちょっとそういう人たちが出ると、底堅く推移するんではないかと思ってるんですが、中期の動きということになると、この今日お持ちで、持ってきたこのナスダックのこれ四半期足というやつなんですが、
四半期チャートって珍しいですよね。
クォータリーベースのチャートなんですが、
です、ね、
見ていただくと、はい、13というのは立て続けに出て、去年の年末に、トップアウトして大きな陰線を去年の末に出しているんですけれども、これから見ると、少なくとも一度高値を抜いてもいいんですけれども、一度大きな、上値をつけているのでテクニカルですけれども、一度当面は底堅く推移してもいいんですが、ちょっと一旦上値をつけているので、まあ、中期1年ぐらいのタームだと年内どこかで上がっても、その後ちょっと大きく落ちる可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。数ヶ月単位では買い場ではないかと思うんですが、どこかでこれちょっと危ないチャートになっているというふうにはちょっと思っています。
はい、これあくまでね四半期チャートですから、まあ、1本2本陽線つけても持たないだろうと、まあ、年内にはどっかでドーンと下がるだろうと、
うん、どっか下がってしまうんじゃないかなというふうなチャートにはなっていますね、うん、
はい、
うん、
足元強いのはそのリアルマネーが買いに出ているというのは、やはりフェドの緩和姿勢というのを見て、やっぱり一番儲かるのは米株かなっていう。
まあ、そうですね、うん、まあ、米株ですし、まあ、去年キャンブリッジアナリティとかの問題とかでフェイスブックもこけて、はい、テスラもこけて、まあ、フィンティック系が落ちているのでリアルマネーはずっと買うチャンスを待っていたの で、
うん、
でそれを、底値買いをしているかという感じなんですけれども、ちょっとその次のさっきのアップルの話や冒頭のアップルの話ではないですけれども、なんとなくこう新しい、 フィンテック系の動きはある程度見えてるんですけれども、ちょっとサプライズ的な新しい動き、 5G をもう少し活用するとか、なんかそれがちょっと見えてこないので、今のままだと去年で、去年まで描いていた未来とあまり変わらないので、織り込んでる材料ではないかと思うので、目先はもうフィンテック系しか買うのがないって言ってるんですよ、僕らの友達も。
へー、
うん、やっぱここには未来があるというか、
はい、
うん、買うんですけど、ちょっとその次にどんどんこの去年の高値を買っていかなければいけないというのはちょっとあまり見えてこない。
じゃあ足元はちょっと売られた反動の売り戻し的な買いというの
もありますし、待ってる人たちが買ったんですけど、それが買い終わったらその高値を次に買ってくれる人っていうのはちょっとあまり見当たらないような気がちょっとしているので、
じゃあもう大きく上がっていくというふうには考えにくいということで、うん、年内には大きな下落があっても不思議はない、
あってもおかしくないんじゃないかなというふうには思っています。
はい、はい、このコーナーでは皆さんからのご質問をお待ちしています。何でも結構です。西原さんに聞きたいことお寄せいただければと思います。時計の針は9時55分を回りました。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、4月から番組の放送時間が変わります。1時間遅くなりまして、10時30分からの生放送となります。 YouTube の先行配信は10時25分からということで、尺はね、番組の時間自体は同じ30分、お楽しみいただければと思いますので、4月からも引き続きご愛聴いただければと思います。ではここから来週に向けての注目イベントスケジュールチェックしておきましょう。今週で今年度が終わって、春、出会いの季節です。新言語に出会います、
うん、はい、新言語に出会うということですね。
はい、
はい、まあ、あとはこう来週というのは雇用統計があるんですね。
はい、
うん、まあ、こういう時があるんですけれども、あの期末期初というのはちょっと大きく、はい、流れが変わる場合があるので、本邦の、まあ、期末が明日で終わって、その後来週になるとこれまでの流れがコロッと変わってしまうことがあるので、うん、ちょっと来週の、収支はちょっとその動き、最初の動きに注意して見えたいと思っています。
これ雇用統計木曜って書いてありますけど、金曜日ですね。
金曜日ですね。
金曜日です、うん、雇用統計は週末の金曜日。 その前にあの ADP 雇用指数が3日水曜日に出るんですが、 ISM なんかも結構注目じゃないですか、来週。
うん、そうですね、
世界の PMI が今悪化しているのが話題ですけれども、うん、アメリカは PMI よりは ISM の方が、
ISM ですからね、
注目度高いです。
まあ、今も思い出してもこのヨーロッパの PMI すごい悪かったですね。
そうなんですよね、うん、
まあ、ちょっとヨーロッパはその全体的に本当に数字が悪くなって、実体経済が本当に悪くなっているので、
うん、
まあ、ブレグジットの件で揺れるポンドのあれが、あの問題が収まると、やっぱりちょっと下がってしまうんじゃないかなというふうには思いますよね。
ブレグジットはどうなんですか、うん、4月12日までとりあえず期間もらってる
ん
で、
もらいましたね、
EU 側から、うん、そこまでの間にあのイギリスは何かできるんですか。
まあ、今日もね、8つの提案が
漏れたりして
どうするんだろうなという感じですけど、まあ、ああなるとノーディールブレグジットの可能性も高いですけど、解散総選挙の第2回の国民投票という可能性も出てきてしまうので、
はい、
ちょっとあのポンドは動きにくい、
はい、ちょっとそこが決まらないと、いろいろ他のマーケットも動きにくいかもしれないです、ね、
うん、トレンドが続かないんですよね、
はいはい、ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。ではまた来週お会いいたしましょう。
10時半でお願いします。
10時半です。